なんだろう、俺でも、いや、その、ちょっとフェアにしようと思って、はい、俺も全然考えてこなかったんですけど、はい、無理だ、無理だっていうゲームってなんだろうな。もう今のはだから、あれですよね、難しくてのパターンではないですよね。
なんか、最近のゲームはそんな難しくもない気
が。だし、やっぱり、モードが豊富なんじゃないですか。イージーモード、ね、メリーイージー、イージー、ノーマル、ハード、ハードコアみたいな、なんか、ね。
合わせて選べますもんね、大体。
だから、昔のゲームに比べたらかなり、緩い感じには、なってんじゃないですか。それぐらい間口広げないと、やっぱりやってもらえない。
そうですね、それこそ昔は難しくしまくって長時間遊んでもらおうみたいな、やために
ですね、娯楽も昔は少なかったから、今だって別にゲームやんなくても他にやることあるしっていう人は多いんじゃないですか。
そうですね、なんかあります。でも
なんだろうな、無理だ。あ、でもあのなんだろうな、特殊なパターンですよ、これは、はい。やってないけど無理だって思ったのは、太鼓の達人。あの人がやってるのを見て、あ、これ無理だなって思って。それは、なんすかあれ。
内容がですか？打ってる様ですか？
いや、あの、いや、なんだろう、受け付けないとかそういうことじゃなく、あの技術というか、あの、あれは一回、あの、俺絶対できないなと思って。
いや、
どうなってんだろうなっていう、あの、ドンとカがあるんですよ。
はい。
で、流れてくるのを、やるのが、だまだ、あの、ダンスレボリューションとか、の方がまだわかる。
なるほど。
まだなんとなく、あの、できないにしよう、しろ。あれはもうちょっと、なんの、次元が違いすぎて、
そうです
ね、怖いんですよ。太鼓の達人。
いや、音ゲーって、なんか、特殊な文化というか、なんか、特殊な技能というか、
そうですよね。
楽器の一つみたいに、なんか、練習しないとできない、
ね。確かに。それこそ、あの、
金もい人いますもんね。
太鼓の達人ね。ね。だって、あれのなんか、難しいとかなんて曲によったら、ほんと初見殺しぐらい。
いや、本当に。
死にゲーぐらいの感じで。
ずっとドンとカーが並んでるから、
そう、
逆に休むタイミング探すみたいな感じで叩いてますもんね。
あれね、すごいなぁって思うし、尊敬はするんですよ。だからできる人は尊敬するけど、
すげえなとは思いつつ、
あの、やりたくない。
うん、そうですね。楽しくはなさそうですね。
うん、なんか多分
できたら楽しいの
が基本なんなんだろうな、あれだから、やる人が太鼓の達人になる、ってことです、ある意味。
そうですね。達人を目指して頑張ろう。
そう、でも俺の場合は、本当あの、目の前に太鼓の達人がいて、こっちをなんかじっと見てるみたいな状況なんですよ。
そうです、そう。最初から達人側にいる人間たちを見る。
そう。怖すぎて。
いやだって達人になるまで結構努力もしてお金もつぎ込んだんでしょうね。
でしょう。だしあれ、ま、あの、すげえつまんないけど、コントローラーだったらできるんです、きっと。
ああ、なるほど、なるほど。
まだ。
はいはいはい。うん、
あの、丸とかバツとかの往復が短いとかもあるし、すごいもっと感覚的に、あの、L、R がカッて、みたいな。
はいはいはい。
のだったら全然、あの、もうただリズム感でいけると思うんですよ。
うん、
まあ、リズム感ある方ではないですけど、
ただなんか。ですよね、ただね、
うん。指とかだったらいけるけど、だって腕振るでしょ。
いや、あれになった瞬間楽器になりますもん、
ね、うん、あれだって太鼓だもん。
太鼓です、ね。
あれ太鼓ですよね。
いや、太鼓ですね。
いや、俺あれだから、俺の中ではあれは無理だーっていうゲームではありますね。
どうですか、鎌田さん。無理だって。
なんか、あいつどうなんだろうな。でもゲームは好きみたいだけど。
ああ、そうなんですか。
コンシューマーばっかなのかもな。あの、アーケードは。
もうまた別ジャンルですもんね、それは。
前に聞いたのだと、あの、メタルギアソリッドの4をやってるみたいな。内見の時には聞いた気がするけど。
内見の時にゲームやってたんですか、あの人。
言い方。別にいいですよ、家では。家ではね。
家ではね。余暇の時間って、うん。
意外と盛り上がりましたね。
そうですね。
じゃあ次、
はい、
次のゲストに水出してもらってもいいですか。
誰かわかんないんですよ、ね。
わかんないです。俺もまだわかってない。
はぁ、あ。女性か男性かも分かりそうかどうかも分からないんですよ ね。
そう
ですね。怖いな。無難な質問になっちゃうな。
いや、もう別に。はい、てか、本当に。
じゃあ、なんだろう。僕、ラブコメが好きなんですよ。
ほうほうほう。
漫画も好きで。
うん、
なんか、好きなラブコメ漫画ありますかっていうのを聞いてみたいです、ね。
ああ、なるほど。
おすすめを。まあ、誰か知らないですけど、
わかんないですけど、
誰かが勧めるラブコメ漫画読んでみたいんで。
ああ。ちなみに、はい、何ですか。
僕は完全にトラドラです。あれは漫画ではないんですけど。
あ、ラノベスタートの、ね、
はい、のまあ、アニメで、アニメ、コミカライズもして。
コミカライズの、は
い、漫画って言うと、なんだろうな。最近だと4月は君の嘘とか。
あれはね。
あれずるいですね。多分バケツでご飯とか。
バケツご飯僕わかんないですよ。
動物占いのキャラクターデザインしてた久保桐子先生が描いていた動物園の漫画なんですけど、動物園の動物たちは実は人間と同じように生活していて、みたいな話で、なんか人間みたいな悩みをみんな抱えてるんですよね。なんか中途採用で入ったから会社に馴染めないとか、会社っていうのが動物園なんですけど、
みんな完全に動物で擬人化されてるわけじゃなく、はいはい、
動物たちがガチの人間ドラマをやるみたいな
悩みみたいな
話なん
です。白クマカフェとか、
ああそんな感じですね。
方向性的に、
はいはいはい、
ラブコメ、
なんか恋愛要素が強くて、
うーん、
いやそうですよ、敵が誰もいなくて、
はは、
誰も不幸にならないまま泣かせるっていう、もう最高の
やつ、すごいな。いいっすね。
誰も不幸にしないで泣かせるっていうのは相当やっぱ難しいことなんですけど、
それ
を自然にやってしまう漫画なんで、ぜひ。
あ、すごいな。誰も傷つけ、そう、結構笑いにも通じる部分もあるじゃないですか。誰も傷つけないで、笑いを作るとか。
傷つけた方が面白いですもんね、
大体。そうなんですよね。まあ、それを安易とは別に言わないですけど、やっぱね、それはかなりなんか技術とか、あと、なんだろう、技術プラス、なんていうのかな、
キャラクターかなと思うんですよね。なんか、不幸なことが起きてても不幸に見えないキャラクターとかもやっぱりいるし、なんか上手に解釈できたり、上手に成長のきっかけにできたりするみたいなキャラクターもいたりするので、その辺は舞台だと役者さんの力になってくるのかもしれないですけど、
あと なんすかね、でもその本来持っているキャラクター、その役者のキャラクター性、初見のお客さんでもなんとなくこう考える部分ってあるじゃないですか。俺もでも多いんですよね。アガリスクとかでも多いんですけど、その割と不幸な目に遭ってる方が面白いみたいなポジションなんで。
アガリスクの作品はだって割とみんな嫌な目に遭うじゃないですか。
わりかし確かに。
そんでそれをみんな助長するような行動を取るじゃないですか。いいやつが一人もいないから、
バカと性格悪いやつが集まってるみたいな。いやでもね、やっぱ人がダメージ受けてる様子って面白いんですよね。
面白いですね。時かけなんか熱しっていうだけで毎回受けてましたもんね。
いやあれは本当フィーバーでした。
いやだって同じネタ10回近くやったんですよね、一回の舞台で。
そうだからすごいね、みんな天丼が大好きぐらいの状況になってます
ね。すね、天丼を天丼するみたいなのがどんどん重なっちゃってるから。
あの時は俺もひどい目になってましたからね。
そうですね。いつの間にか振られてましたもん、ね。
振られてるって。未来の俺に彼女寝取られてる。
いや、まあなんで、ラブコメを、なんか幸せなラブコメを
見てい
ただければ。
そうですね。はい、確かに、ラブコメ。ラ ブコメいいですよね。でもなんかほっこりしたいのもある。やっぱり
そうなんですよね。
でも最近ちゃんと追ってないけど、俺物語とかも。
ああ、あれいいですね。まっすぐでみんな、う
ん、みんなまっすぐでね、うん、これでも漫画の方が好き。あ、でもよ、なんかいいとこと悪いとこっていうか、それぞれあるけど、アニメと漫画で。あるけど、カラオケで火事が起きてみたいな。割と最初の方が。
はいはい、
あれは漫画の方が俺好きだったんですよね、なんか。
やっぱ、テンポ感もね。
そうなんですよね。そう。漫画だと、自分でテンポ調整、まあ、その、書いてる方のコマの割り方とかもちろんあるだろうけど、
まあ、それをベースに読むのはこっちですもんね。ここはじっくり読みたいもできるし、急いで読むもできるから。
音楽だともう基本的にそのもうテンポとい ったら一つもう要素になってるじゃないですか、
はいはい、そうですね。わかりやすく数字になってますけどね、毎回。
そこら辺って どういうまあ、ざっくりしますけど、
はいはい、
やっぱり考えます。
そうですね。なんかまあ同じ歌詞同じメロディーでもやっぱテンポによって明るい曲にも暗い曲にも多分できますし、そうなんですよ、ね、
雰囲気が変わるじゃないですか。
そうですね。
それによってギャップとか作れるじゃないですか。
そうですね、そうですね、う
ん、明るい曲調なんだけど内容暗いとか、逆もまたしかりで、
はい、
それってなんかやっぱりその一つ作品性につながってるくるところだったりもするだろうし、
そうですね。音楽に関してはもう作る側がそこは完璧にコントロールできるかもしれないですね。漫画だとやっぱ読むペース人によって違ったりするかもしれないですけど、曲はまあアニメと同じ風になるかもしれないですけど、こっちのペースで進められるの で作り手としては楽だし、なんていうか伝えたいように伝わるかなっていう思いが多分制作側にはあると思います。アニメさんも多分そうだと思うんですけど、ほうほうほう、このテンポで見てほしいっていうのを見せられるので、
うん
うん、なんかそれもそれが気持ちいい時もあるじゃないですか。なんか勝手にやってくれて、
うんうんうん、
なんか適切なタイミングで入ってくるみたいな、うん、
テンポ的な話で言うと、僕陽さんの風が吹くと人類が
滅ぼす。ああ、ありがとうございます。
自分の曲の話になると、まずお礼を言いますね。
はい。まあ、ありがとうございます。わざわざ聞いてきていただいたことに関して。いやいやいや、
あれは、あれも好き
で。ありがとうございます。
いいっすよね。一見関係ないことがあって、風が吹くとオケアが儲かる理論の、
はいはいはい、
パロディというか、はい、のもっと雑に丁寧にやったやつみたいな。
つながりは雑なんですけど、一個一個の内容起こったみたいな感じですね。
うん、あれなんかもなんだろう。でも結構あれは他の曲とって、まあ、言うほど聞いてないですけど、うん、比べても割となんだろう。おふざけ系の感じでありますよ ね、
はい、
オチというかそこまでの流れに関しても、
はい、
なんかわっしょいできるような要素をバチバチぶち込んで、
うん、
いいなんかすごい軽快なテンポでやっていくっていうような、
はい、そうですね。なんかなんとなく世界の危機みたいなのを感じるようなテンポにしたいというか、焦燥感を煽られるような
テンポ、うんうん、いいですよね。イントロというか、
はい、
感じとか始まる感
というか、そうですね、は
い、なんだろう、ゲーム音楽じゃないですけど、にちょっと近いものを感じるというか、もうないですかね。
あります
。あるんすか。いや飲んじゃうな。こんだけでもやっぱりいいな、一対一で話せるってすごいラジオだな。 めっちゃこっちの覗いてますからね。いや、来ればいいのに。早く戻ってくればいいのにな。完全に姿見えてんだけどな。
どうやって繋ぐんだろうね、人。
はい、ということで、今回、ゲストをお呼びしてます。高橋洋さんです。
どうも、ありがとうございます。
って言ったら出てきてくれたよな。
呼ばれたから。
いや、そう、でも、いいっすね、だ褒め言葉ですよ。あれは本当バカ曲だなって思ってて、
うん、いや本当にふざけるだけふざけたんで、それはありがたいです、
うん。いいですね。あの頭からポで弾ける、
そうですね。
夢詰め込める感じの、うん、うん、楽しい曲、楽しい曲もやっぱりね、音楽の一つの役割だなと思うし、うんう
んうん、そうですね。うん、音楽の話やめましょうね。
やめますか。なんかあります？なんか逆に聞きたいこととかありますか？
あのキングオブコントのやつ面白かったです
よ。ああ、ありがとうございます。そう、でもそうですよね。
あれはあの後仲悪くならないんですか？メンバー間で。
んー、でもそもそもそんな仲良くなかったから、ね。別にないですよ。うん、はい、はい。
皆さん出し切って納得した結果で、
うん、でもなんか俺らがどうかっていうことばかりの一つ企画だったんで、うん、言ったらもううちはもううちはで争って、うん、はい、しかも入ったやつら
入ったばっかのやつらを、
うん、
入ったばっかのやつらだけ固めて出されてましたもんね、ザワさんは。
まあでもたまたまですけどね。でも、
両思いなり。
みたいなことをやっててっていうことだったんで、むしろなんかお客さんの方から、まあ、ヨウさんも言ってくれたけど、なんだろう、企画として面白かったっていう声が、やっぱ、なんかあって、それが、嬉しかったですね。うん。
まあなんかイベントの流れも、良かったですからね。1個目に決まったそのなんていうか、
すごかったもんな。
一発目に相思相愛で決まったそのみんなが組みたいと思っていた男を2人が、うん、出番が初っ端になってクソ滑りをするという、うん、怒涛の始まりだったじゃないですか。
すごかったって。あ、だからもうそれこそもう小説よりきなりパターンの、
本当に
あれすごかったですよね。
いや本当に本当にホームランか三振かどちらかだけ狙ってるなっていうのが、うん、
全力で振りに行くっていう、うん、あそこまで行くと美徳なのかっていうレベルの、やっぱちょっとね狂気があるんですよね。
いや狂ってましたね、二、うん、人は。面白かったですけどね。
俺もでもね、うん、好きなんですけどね、うん、あの二人はね、アガリスクの中でも筆頭の新旧、まあ旧っていうけど、まあ、高田氏は、ね、猫杉さんは、はい、まあ長いこと出てるんで、あれなんですけど、ね、まあ、新メンバーということで言うと、新旧のクレイジー二人ではあるんですよ。
いや、もう、なんか、面白いんですけど、うん、笑っていいのかなって
くらい。やばいな、やばい、やばいな、みたいな。
これを笑っちゃっていいのかな、みたいな空気だったんですよね、客席が。
うん、だから、
面白いけど誰も笑ってない、怖いっていう感じが、
どう考えても変な格好で死んでるみたいな。
いやーでも2回目は票を入れました。
言ってましたね、はい、いやあれもね、だからやっぱね面白い。
いやー2回目なんか全体の6つのコントの中で一番好きでしたね。
あのちょっとメッセージ性を入れてくるみたいな、あの体立ちたみたいな、
そうなんです、
ね、ああいうのいい気持ちいいですよね。
ナンセンスでやりきらないんだっていう感じ、
うん、そう。いやあれはな、いや好きだな、
面白かったな、うん、もちろんツワノさんたちも面白かったです
けど、ありがとうございます、
はい、1本目は入れました票、
ありがとうございます、はい、でもね結構ね、あの順番、あれ、間違ったんじゃないっていう意見は。
ああ、そうですね。それはちょっと、
あったんで。
いきなりメタかっていうのは思いました。
でもそれをちょっとやりたかったっていうのは強くて、そこに行ったんですけど、でもあんまり言われるから、確かに逆だったら違ったのかもなって最近、ふとした時に考えて落ち込む。いや、すげえ言われるから。
2本目のクオリティ高かったですもんね。なんか、ちゃんと。
ザ・コントみたいな。
そうですね。
そうですからね。
なんか、一番勝ち抜くのはこれかなっていうのは、なんかお客さんは感じてたと思うんですよ。だからこそ2回目の一番票入ったのはゾノさんたちだったじゃないですか。
そうなんですよね。だからそれがすげえ嬉しくて。で、逆にしときゃよかったな。いや、休憩中にラーメンを食べたくてっていうのをやりたかっただけなんですけど、でもよくよく考えたら終わった後に食べたくてでも全然いいなっていうのに、終わった後に気づいて、
ちょっとお腹空いてるって手にすれば、すぐ食いたいからって言えば、
だからそれで言ったらさっきちゃんとやってたじゃんっていうのもできたから、だからそういう意味ではあのでクワガタにチョップした時って未来にしか行けないんですかね。
未来にしか行けない設定になってる。
そっか、カブトムシだって過去行けるのかな。カブトムシにエルボーとかしたらどうなるのかな。死ぬのかな。
死にますね。汚い影響を出して死にます、ね。まあただ優勝したあのチームのクオリティが高かったですから。
まあまあまあもちろんやっぱり。うん、
いやなんか僕あの票を入れてないんでちょっと気まずいんですけど。
気まずいことないでしょだって。
なんかもう一発目でかなりの票取って。うん、そんで2発目も良かったから2発目の投票の時にあほっといても勝つなこの人たちって感じで、なんで好きなとこに入れようと思って、なんかそのお客さんも好きなとこに入れるか、その上がり地区として好きかどうかとか、あとキングコントで勝てるかどうかっていう視点で投票するかで結構判断が分かれたと思うんですよね。でまあ結構上がり地区ファンの中でもコアな方々が多かったイベントだったので、
まあまあまあまあ、
アガリスクのコントとして見たら多分あのトリオがきっと一番アガリスクっぽかったのかなと思うんですよね。
まあまあでもやっぱりもう、まあ、終わって振り返ってですけど、はい、単純になんかお客さんが楽しんでくれてたなっていうのをすごく感じて、っていう形での、あの、表にも出てるなっていう。だからそれが、なんだろう、アガリスクファンが集まってるから、どうこうっていう、なんか、そこまで単純な話ではなく、なんか一つイベントとして、どこに表を入れるみたいな、レベルで、みんな、こう、お客さんが、乗ってくれてたなっていうのを感じるんで、あんまりその、変な意味で偏ったなっていうのはないですよね。
純粋に面白かった順に。
にはなってるんじゃねえかなって。だって、全部そうじゃないですか、その、キングオブコント予選会に限らず、やっぱり舞台作品、まあ、音楽もそうですけど、これ好きだな、みたいなのって、言ったら全部主観だし、まあ外側の影響ももちろんいっぱいあっての自分の答えだったりすると思うんですけど、むしろその一つ答えを出させる、
選ばせるっていうのが、
まあある種なんかどっちに対しても残酷な、
そうですね、
うん、勝ち負けみたいなところに、
お客さんも本当は全部面白かったなで帰ればいいところなんですけどね、一番を決めるっていう作業がなんか面白くもあり結構しんどくもあったのは、
うんうん、
まあそれは多分全部面白かったからなんですけど、
まあまあだからある意味そういう一つのカタルシスじゃないけど、うん、になってはいたんじゃないかなっていう、うん、うん、だからそこ意図してはないけど、うん、僕らそのそれぞれ3チームがこれ面白いだろうみたいなのを持ってったっていう言っただけなので、
はいはい、
企画として面白くなるかみたいなところまでは、まあ、正直考えてはなかった。
なるほど、なるほど。
だから、
まあそうですね、偶然の要素も多分にしてありましたもんね、
うん、
当日の順番とか。
そうなんですよ。ただだから、でも、ある意味なるべくしてなっ ったっていう、うん、その結果ではあるのかな、うん、それはあの勝ち負けではなく、うん、企画自体のクオリティというところで、うんうん、やっぱり見に行ってよかったみたいな、うん、楽しかったみたいな風に言ってもらえるのは、うん、こっちもやってよかったなっていう風に思いますね。
面白かったです。まあ優勝したあのトリオに期待ですね。
いや本当にこっちはもうサポートするしかないんで。
別の名前で出たりはしないんですか？上がりすく
い。いやまあそれはあ、いやこれもねあの
こっそりやってもバレないじゃないですか。
でも自分が見てるんで。いや何でしょう。何これ仏教みたいな仏教みたいなこと。いやいやでもねあのあったんですよツイッターでもね、はいはいはい、あの見に来てくれたお客さんが。うん、
いやもったいないですよあんな仕上げて。
まあまあまあまあでもねやっぱそこはルールなんでルールには乗っ取らないと。
なるほど。でもアガリスクって名前を背負って出るやつを決めるっていうルールですよ。
お、いやそその格。いやでもそれで他のメンバーサポートするっていうルール。
なるほど。
サポートさえすればいい
んですよ。サポートしながら自分もやればいいわけで。
そそのかすな、なんていうかね、コントの悪魔みたいな。
え、単純に見てみたいですよ。
確かにでもね、
はい。実際の現場に行ったら実は津野さんたちの方がウケるかもしれないじゃないですか。
まあまあ、それはね、また別の話なんで、ね。
塩原さんたちが一番ウケる。それはない。
なんでだよ。なんでそんなこと言うか。言わなくていいこと。
それは、抜群に面白かった。
面白い。でもね、あの、そう、楽屋でね、聞いた、ボツになったネタの話とかも、ちょこちょこ聞いたんですけど、はいはい、あのね、面白いから、それを、うん、それやれば、やればよかったのにな、みたいな。でも、あの、もちろん、それをやってても、ああなった可能性は全然あるんだけど、
ね、形にしたら、ああなったって言い方もあれですけど、ああなった
って、ね。ああなったっていう。でもね、やっぱりね、面白いのいっぱい持ってくからなっていう。うん、だからこそ、アガリスクエンターテイメントという団体に今後期待してほしいっていうことですかね。
あの3つが混ざるってことですもんね。
そう。でもあの3つが単純に混ざるわけではないですからね。
富坂さんの腕が試される。
でもそれがむしろ、あの、助けになってるでしょ。
ああ、そうですね。いや、でも、役者さんから、富坂さんの協力はみんな得ずにやってたんですよね、脚本。
今回ほぼそうですね。一応だからなんか、みんなそれぞれで作って、うん、まあ、小屋入って、うん、まあ当日ですけど、ちょこちょこアドバイス的な声は飛んでましたけどね。うん、それが、単純に勝敗に影響したかっていうことではもちろんないと思うし。
いや、すごいですね。役者さんからその0から1の作業をみんなして、3つグループ作って3つともちゃんとそれをこなして。
いやー、でもね、楽しかったですよ。
いや、ほんと楽しんでるんだろうなって感じは伝わりましたけどね。
うん、僕はコント好きなんで、そもそも。今回久々に書いて、うん、いやいいっすねコント、うん、
いやーアガリスチームチームどこまでいけるかテレビで見たいですけどね。
ねえ、
どうなるか本当になんか新メンバーがいないチームでしたもんね、もともと。
確かに
何年もやってるような方々、
うん、そうそうそう、戸ざまには負けねえって言ってたからはぁ、ふざけんなよと思って負けましたけどね。
いやでも旧メンバーがみんな余っちゃったのか、
だからもう不思議です、ね、なんか本当になんか流れ綺麗ですね。
いや、本当に、あの、余り者たちって言い方もあれかもしれないけど、まあ事実なんであれですけど、あの、選ばれなかった人たちが集まって、喧嘩しつつも優勝したっていうのは。
だから M1 とかの敗者復活からの優勝みたいな。いや、
本当に、物語も含めて、
美しい流れがね、
本当に、
やらせなんじゃないかみたいな、綺麗な流れが生まれてたっていう。いや、でも、なかなかいい企画だったなと思いますよ。
いや本当にそう思います。毎年やってほしいぐらいで毎年喧嘩して
2017年は楽しそうですけどね。
毎年年末から2月ぐらいまで喧嘩している
何その時期感じその時期があるから絶対。いやでもヨウさんなんかまたやりましょうよ。
やりましょうよ、いつでも呼んでください。
え、音楽はもう仕事でしかやんないですか？
あー別に全然
なんか
やります。
遊びでそういうのやりません？
やりましょうよ。ここで初めて言うんですけど、はい、僕正体隠してボカロ曲別の名前で上げたりして遊んだりしてますたまに。
ここでここで初めて言うんですか？
まあ、別に。
それどうなんですか、その反響というか。
新人のくせにやるなぁとよく言われます。毎回。
それ本当にだからなんか、
よくわかんない。
そういうの、なんか、やるやついるなぁ。そういうのやるやついますよね。覆面レスラー的な感じで、ね。いや、
なんか試したくて自分の、
はいはいはいはい、
まだ感覚は彼らに追いついてるだろうかと思って、リスナー層たちに。
楽しい。何やってるんですね。
やってるんですよ。
でもなんかならではですよね。その顔出さないでできることだからなら
では です、ね。絶対バレないんで。
あでもすごいいいな、その。
なんでその遊びで曲書くのも全然。
はやりましょうよ。
いつでも正体隠してもいいですし。
曲ってどういう風に作ってんですか、まずそのスタート地点というか。
僕は視線が多いですね、歌詞から。やっぱストーリー性のある歌詞。
タイトルは後から。
タイトルが一番最初に決まるパターンでもちょくちょくありますね。タイトル。
例えば、
なんだろう、クワガタチョップもタイトルからです。
お
タイムスリップもの書きたいなって気持ちはあったんで、タイムスリップか、じゃあどうしたらいいんだろうつって、じゃあクワガタチョップしようって決めて、そこからストーリー広げてったらああなった感じですね。うん、
例えば最初のタイトル決まって曲書いてタイトル変わるとかもあるんですか？ほぼないですか？
タイトルが決まってればないですね。
ほぼないですね、
はい、
この入り口にしてってところからは変わんない。
そうですね、なんかもう骨格なんでそこがブレちゃうとみたいなところはありますね。
A は育ち、僕はプロポーズみたい
な。おー、マニアックなところ。
タイトルは合ってます？
合ってます。多分。で僕もうろ覚え
だから。なんでよ。
だいぶ前
だよ。嘘。まあ、いっぱい書いてますもん
ね。いや、だって3年前の舞台のセリフ覚えてます？
全部は。タイトルは覚えてますね。
まあそう。
あ、でも、はい、あれなんかは、
あれは、どっちだったかな。あれは、ストーリーからだったような気がします。
なんか、なんだろう、A は育ちっていうのが、語彙的になんか面白いなと思って。別に育つというか、まあ、増えて、あそう、だから、なんつうか、気持ちいいラインを言ってるなと思って。
あ
なんか、同じこと言ってないから。
なるほど。A は育ちと、僕はプロポーズ
で。あ、てか作品の中で、A が別に育っているわけではなく、
育ちきったやつしか出てこないですから、
ね。そうですね。だから、増えてっていうことを、うん、言葉として別の、ちょっと、斜めのラインですっと言ってるし、うん、でもあれタイトルネタバレですよね。
そうですね。
ネタバレっていうのもあれだけどな、曲だから。うん、でも、
ただ、あー曲げるとは多分誰も思わずに、聞くんで。
確かに、
バラすことで逆に裏切るみたいな感じにしたくて。
忘れてっから、みんな。確かに、あれは、俺も、あ、綺麗な流れだと思った。
分析された。
分析しますよ。でもすごい、好き。やっぱり、いい彼女だなって思うし。
あ、本当に。ありがとうございます。
あれはなかなかいいっすよね。なんか忘れさせ、
ありがとうございます。
粘着系男子の15年
年、はいはいはい、
あれもだからなんか他のアーティストさんが歌って
る、なんか歌い手さんがよく歌ってくれてますね。
あれは僕は別に批判じゃないですけど、すぐ分かったんです、実は、はいはい、うん、でもなんか あのね、あの、あれ、何、どこに行く？ A メロなのかな、わかんない。
何年目はみたいなとこですか。
の、前かな。結構同じフレーズである
じゃないですか、ね。はいはい。1年目は、2年目はって。
の、あの、年目じゃないところで、なんか、繰り返して結構ある。ちょっと、あのね、俺思ったんだけどな。
どこだろう、あったかな。
うん、なんか、ここのメロディーすげえ好きだな、みたいなのがあったんですけど、まあ、それはまあ、じゃあ。
サビかな。
あれはサビなのかな。あの、俺、サビとか、あの、メロとか、あんまりちょっと分かってないんで、あの、知識が。
決めに行ってたらサビです。こいつ決めに行ってるなって感じたらサビです。
じゃあサビなのかな。俺が勝手にじゃあサビと判断していいのかな。
どこだろう。君への愛をの下りです
か、ね。あ、そこかもしんない。あ
ー。綴ったポエムを送り続けて15年。
あ、そこそこそこそこ、そこだ。あそこいいっすね。
あるぞ、
ね。あそこいいっすね。そうなんだよな。
いや、アルフグはその、うん、オチを読めた自慢がすごく多いんですよね。
だそうなっちゃうんでしょ、うん、だから。でも多分ね、本質はそこじゃないと思うんだよな。そうなんですよね、あの、ミステリーじゃないから。
うん、そうなんですよね。うん、だから、読めてってもう、ちゃんと感動できるものを。
だからやっぱり、あの、その、そこまで寄り添えるっていう一個得じゃないですか、うん、きっと。あの、本当はね、その、分かってるっていうことは、分かってあげれてるってことじゃないですか、
うん、
あの、
そうですね、
彼のね。
はいはい、
うん、そう、だから、すごい、だから気持ち的に、あの、記憶なくしてみたいなところからの、うん、のやっぱり、もう分かってるから、うんそうね。気持ちは残ってるんだよね。っていう、あの、なんだろう。
分かってるからこその共感みたいな。
そう、一緒に行ってあげられる感じはね、やっぱりいいっすよね、なんかね。
いや、ありがたい。
そう。だから、別にびっくりさせるだけの曲じゃない
ですか。そうですね。
そうそうそう。うん、本質は何かって言ったら、さっきも俺、あの話の中でちょっと言ってましたけど、あの奇抜な衣装ではなく、それを着ている人っていうことだったりするから、
うん、いや、まさに、
あ、あの着て舐めるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれ、あの別の読ませ方しました、
ね。ああ、唾液って書いて、心って読むやつ。
あれいいですね。
ああ、
ああいうの好きだから、あの、自分の中にあるものを。
恥ずかしいな。
だから、やっぱり単純に変態性があるじゃないですか。あの、そのキャラクター自体が。でもそれがまっすぐだっていう。
そうですね。なんか、でも純愛に見えるにしたかったんですよね。うんうんうん、唾液と書いて心と呼ぶようなやつでも愛は本物だぞと、
うん、いやー、あれはね、やっぱりね、ああいうのってそれこさっきも話してみたけど王道だけど、うん、ずっと誰かのことを好きって、うん、憧れるし、いいなって思いますよね。
そんなに美しいことはないですから、うん、ベタだからこそ見せ方に工夫をしないといけないです、ね、結論はベタでもそこにたどり着くまでの道で差をつければっていうのがあってのあの曲ですね、
うん、
コメディー、ね、ストーカーなのかもしれないを通してあそこにたどり着くっていう、
うん、でなんか、まあ、僕の好みだと、うん、はい、もうちょっと気持ち悪くてもよかったのかもなっていう感じはしますけどね、勝手にね、僕は。
まだそうですね、やろうと思えばいくらでもあったんですけど、
まあまあまあまあ、
なかなか聞いてるリスナーが青少年なので
、ね、あ、やっぱそっか、
女性も多いので割とやりすぎなくらいなんですよね。どっちかというと女性ファンの方が 多いというか、ボカロ自体がですけど、6、7割中高生の女の子なんで、中高生の女の子に来て舐めて唾液を心って読む男はきついだろうっていう。
そっか、あれでも結構冒険なんですね。中学生かわいいな。それこそだからあれじゃないですか、別名義で、本当に。
別名義、この前、いや、あんま説明するとバレちゃうかもしれない。
あ、いやいや、それじゃなくても、はい、だって別に、二重瞑想じゃないけど。
何回やってもいいですか、
ね、無限に立っていいから。
お手洗いって聞いていいですか？
もちろんです。ただ僕もね、ちょっとお手洗いに行きたいなって気持ちはあるんですよ。
なるほど。
だから、それは覚えておいてください。
はい。じゃあ、なるべく急ぎはしますけど、ただ、繋ぐは繋いで。
出た。いや、でもね、結構これまで、今回、どんくらい喋ってんのかな？普段 iPhone で撮ってるんで、時間見ようと思えばパッと見られるんですよね。どんくらい今、話してんのか。でも今ね、わかんないですよね。単純に。結構話してんじゃねえかな。それもわかんないんだけど。まあまあまあまあ。とりあえず、今ここまで、割かし、陽さんの、家の裏でマンボウが死んでる P さんの、楽曲に関していろいろ話してるんで、ぜひ聞いたことないぞみたいな方もよかったら、そう、太っ腹なことにね、YouTube にかなりやっぱ上がってるんですよ、公式アカウントで。ぜひちょっと聞いてほしいなと思います。うん。先ほども話で、あがりしくと通じる部分があるみたいなのも、結構、あったと思うんですけど、僕も確かになって思うんで、もちろんね、そのメソッド自体違うんで、とか使ってるものも違うんで、まあ、合う合わないはもちろん人によってあるとは思うんですけど、ぜひこれを機会に、知らないぞという方も聞いていただけたら、また新しい、なんか、開けるんじゃないかなと。扉が、ドアが、うん。それでまたね、上がりつく。お、怒りなさい。
嘘だ。
嘘
だ。
どうぞ、お手洗い。
あ、いいですか？
はい。繋ぎませんよ。
繋がないんかい。
ちょっと繋いでくださいよ。ちょっとでも。
あ、どうも、高潮と申します。はい、今日はね、つわまさん、私の家に来ていただいて、こうしてラジオ撮ってるわけでございます。なんだかね、正直、あれですね、緊張していたというか、まあ冒頭でお話ししたんですが、もともと本当にファンだったので、なかなか、なんだろうな、まあさっきも言ったことの繰り返しになっちゃうけど、なんか、アガリスクの皆さんと喋ってると、あの物語の中に自分が入ってしまった、どうしようみたいな気分になるんですよね。そんで、なんというか、そんで、まあ、なんだろうな、アリスクさんの作品のキャラクターみんな頭の回転が良くて性格が悪いから、関わるのは怖いですよね、きっとね。いや、実際の皆さんは全然怖くはないんですけど、多少身構えるところはありますね。うん、今日はこうして、誘っていただいて、ラジオ誘っていただいてありがとうございます。この音源後で聞いて感動してください。お疲れ様です。ドアが開きました。
いやー、めっちゃおしっこ出ました。
人んちで。
いやいや、自分ちでもしますよ。これね、
はい、
普段ね、僕はさっきも話したんですけど、はい、iPhone で撮ってるんで、
はいはいはいはい、
今どんくらい撮ってるかみたいなの分かるんですけど、
はい、
どうですかね、今。
結構、
喋ってますよね。
相当長めに、2時間近い。
もうそんな言ってます？
と思われます。
めっちゃ喋ってんな、これ。まあ、ブログ容量申請すれば大丈夫だから。
まあ、2本に分けていただいても。
どこで分けるかでしょ。
そうですね。割とシームレスに会話が。
ねえ、続いてるから。うん、これ、じゃあまだ話すんだったら、
はい、
あの、前回、前々回でやったんですけど、
はい、
日本撮りパターンがあるんですよ。
ああ、なるほど。
一回締めますか？
一回締めますか？ OK です、
はい。っていう感じで、
はい、で、編集で今までのトーク持ってきてもいいわけですもんね、後編に。
なるほどね。はい、すごいな。技術があるから。とりあえずでも、あれやっときます。あれやっときますっていうか、
なんですか、
告知的なこと
が、はいはいはい、
ありますれば。
そうですね。2月3日にメジャーサードアルバム百鬼蛇行っていうのを発売したのと、
はい、2月3日からも半、はい、もう発売してる、
しております。あと大喜利集団どんぐりとエビクラゲっていうやつをやってて、大喜利をする団体
集まりというか、大喜利集団どんぐりとエビクラゲ、
どんぐりとエビクラゲって言うんですけど、
混んでるな、いろいろな
要素が多すぎるんですけど、まあ大喜利をする団体なんですよ。
はい、
趣味で、それを大喜利の様子を録音して、あのラジオにして、あのポッドキャストとして配信したりするんで、よかったらそちらの番組を聞いていただけると、
ぜひぜひ。
本当に仕事とか関係なく趣味でやってることなんですけど、
いや、それこそやっぱり聞いてほしいですよね。
いや、一番面白いですね。
大喜利集団どんぐりとエビクラゲ。
そうなんです。あの、なんだろうな、
海鮮山瀬みたいな。
あのアガリスクさんにあのタルト届けた件があったじゃないですか。あれってその、はい、僕がツイッターで自分のタルトの写真を上げた時に、
はいはい、
シムさんとかがあの食いついてきて、
もうデブがね食欲が、
何をおっしゃる、なんかもうひどいもんで、僕がタルト持ってたらみんなが肉まんの方が似合うよっていう悪口を、
まあ、シムさん、あれは褒め言葉ですよ。肉まんの方が似合うんですもん。
タルトも似合ってましたよ、シムさん。
あ、じゃあもう、はい、じゃあ、本当に食欲じゃないですか。はい。
まあそこはそうなんですけど。はい、まあの、っていうきっかけで、まあツイッターに上げたのがきっかけだったんですけど、なんだろう、ツイッターにその上げたタルトの写真っていうのが、僕があの、どんぐりとエビクラゲっていう集団の中で、なんだ、ちょうどバレンタインの日にラジオの収録をする予定があったんで、じゃあ、まあ男しかいないけど、チョコレート交換しようぜっていう決まりが、なんかできて、
はい。
そんでまあもちろんみんな真剣にはやらず、なんか韓国旅行に行った時に買ってきた韓国海苔とかを持ってきて、
ちょっと待って、韓国海苔の話します。いやこれね、はい、いや別に、
はい、どうぞ。
もうほんとさらっとだけ言いますけど、はい、あの前回鎌田の家で撮った、はい、あのまあ4回目では出てきてないんですけど、はい、5回目、第5回差しでもいいですか、第5回で韓国海苔食ったんですよ、ね、食いました、その韓国海苔。
食いました。
あれ、わかんない。あの、同じ、どうかわかんないですけど、うん、油すごくないですか？
もう、ごま油、べちょべちょに塗ってますよね。
あれ、あの、こう、今、テーブルの上におつまみ乗せてるじゃないですか。うん、その感じで、ティッシュを置いて、うん、その上に、その、袋からバッ出したら、うん、あの、テーブルが見えてるんですよ。
うわぁ。
ティッシュ透けて。
そんなに？
だから、あれ、マジで油やばいっすよ。
ちょびちょなんですね。
だから即死ぬぐらいのレベルの油入ってます。そのごめんなさい。
よかった、生きてて。まあその、
ね、韓国海苔とか。
韓国海苔とかね、その、韓国旅行に行った時買ってきました。俺韓国読めないけど、これチョコだと思いますみたいな感じで。
怖えよ。
渡してくるとかね。
大体わかるだろうよ。
そういう、なんか、ふざけた感じの中に、僕がガチンコでタルト作ってた。
ああ、ガチタルト。
ガチンガチのタルト作ってたら、めちゃくちゃ肝がられたんですね。
あ、言ってましたもんね、肝がられたって。
はい。その肝がられっぷりが、本当に肝がられてたんで、そのツイートが3000リツイートくらいされたんですよ。
だから、それは、あの、
肝すぎて。
肝すぎてな。肝すぎて、3000人が肝いなって思ってたん
で。そうですね。
そんなことは。
まあ、その、まあ、彼らの肝狩り方もね、きっと、はい、あの、印象的だったからこそだった。
まあまあまあまあ。
はい。だから、だから3000人にリツイートされるような肝狩り方をできる奴らと、
はい。
大喜利をやってるのって。
ざっくり、よくわかんないんだ。
想像しづらいかもしれないです。
まあ、ぜひ聞いていただきたいなと。はい、
ぜひ、どんぐりとエビクラゲで検索していただければと思います。
はい、まあ、という感じで、
はい、
まあ、今回、
はい、
第6回目ですね。
はい。
スマの量の、差しでもいいですか、ゲストは。
高橋でした。
家の裏でマンボウが死んでるピンの音楽担当。
はい。高橋でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。バイビー。
バイビーなんだ。